キクリポ。この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。
本日のナビゲーターは編集委員改め経済部デスクの井出です。今回は4月22日アースデーにちなんだ話題、 SDGs 祭、祭は債券の祭ですね、についてです。取材をした経済部の小鹿喜恵記者にお話を伺います。小鹿さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、この SDGs 祭何ですか？これは
SDGs 祭というのは、地球環境とかですね、社会を良くするために資金を調達しようというもので発行される債券です。
SDGs というのがそもそも、まあ、なんとなく聞いたことはあるけど、何でしょうかという人も多いかなと思うんですけど、 SDGs って何ですか？
SDGs というのは国際的な目標として定められているもので、2015年の国連会議で採択されたものです。17個の目標がありまして、このままですね、開発を続けていくと、いずれ人が住めなくなってしまうとかですね、人とかいろんな生物とか植物とかですね、で今の環境を守っていこうという、そういうようなゴールを定めています。で、例えばですね、気候変動に具体的な対策を取ろうとかですね、海の豊かさを守ろうとか、そういった目標が定められているものです。
目標っていうと、なんかその温室効果ガスを何年までに何パーセント削減とか、そういう具体的な数値目標とか、あるいはその達成期限とか、達成の義務とか、そういうのが あるイメージがありますけど、この SDGs っていうのもそういう感じで、いろいろ国やなんかに義務が課されているものなんですか？
いや、課されているものではないんですけれども、でかつ具体的な数値とかもこの目標の中には入っていなくて、どちらかというと理念ですね、行動理念のようなものになります。こういったことを頭に置いて、まあ、様々企業活動をしていきましょうとか、生活をしていきましょうというようなものです。
それはじゃあ企業に主に目標として示されているものなんですか？それとも個人とか国とかも？
もちろんそこも入ります。ただですね、結構今経済部で取材をしているのでですね、この企業がですね、この SDGs の目標に沿ってですね、それぞれ事業を展開しているというのはかなり見えてきているなというふうに思っています。というのも、まあ企業が出すですね、 CO2 だとかですね、開発とか、そういったものの環境負荷というのは結構大きいものがありますので、そういう企業の活動というのがいい方向に進んでいけば、地球の環境にとってもかなり大きい影響があるというふうに思います。
じゃあ要するに SDGs というのは、達成の期限とか数値基準とか義務とかがあるものじゃなくて、まあなんとなくといったら語弊があるかもしれませんけど、その世の中を良くしていくために、こういう感じのことをするといい感じになってくるよねというそういうのをまとめたもの、
大きな方向性を示したものです。
企業といえば、よくおじさんたちが胸につけてる あのバッチ
ありますね、はい、いろんなカラフルな、
丸くていろんな色が、あれも SDGs と関係あるんでしたっけ？
ありますね。あれに沿って自分たちも企業活動をやっていますよという証明になりまして、確か日本の有力企業大体は入っているはずです。
本当よく見ますよね。
よく見ますね。
あれはその SDGs に沿った企業活動をしていますという、そういうアピールのバッチなんですか？
そうだというふうに認識しています。
なるほどなるほど。で、この SDGs がなんとなく分かったところで、この SDGs 債ということなんですけど、これは債券、つまり、金融商品の一種ですよね。
はい、その通りです。
借金の証文的な、
はい、
お金を個人とかその企業とか、お金の出し手が貸してあげて、でその代わりに今印刷されたものっていうよりはバーチャルなものでしょうけど、券が発行されて、 でそこにはこう何パーセントとか、はい、その利率が表面利率があって、はい、というものだと思うんですけど、どういう人たちがこの SDGs 債っていうのをまず発行するんですか？
SDGs 債を発行するのはですね、国際的な団体とかですね、企業とか自治体が主な担い手になっています、うん、例えば最初にですね SDGs 債発行したのはグリーンボンドと言われる地球環境保護のための債券なんですけれども、うん、世界銀行が2008年に初めて発行しています、うん、日本では政策投資銀行がその後2014年に発行して、東京都がその後ですね2017年に初めて自治体として発行しています、
うん、あ、じゃあ自治体だったり国際機関だったり、まあ、銀行だったり、
はい、
そういう人たちが環境保護活動をやるためにお金を投資家から募るみたいな感じなんですか？
そうですね、環境保護に資するような事業をやりたいとなった時にですね、まあ、資金調達をしたいというところで SDGs 債を発行しています、
うん、投資家からお金を集めて何か事業をやるっていうことは当然、まあ、お金になるようなその借りたお金を返せるだけのお金を稼げる事業だと思うんですけど、うん、はい、この場合 どういうものが例えばあるんでしょうか？
例えばですね、自治体が発行する事業に関して言うとですね、太陽光発電、クリーンなエネルギーを使おうというところでですね、太陽光発電の施設を作るであったりとかですね、あと地球温暖化に伴って災害の激甚化というのが、まあ、各地で起きているんですけれども、そういったその災害を減らすためにですね、治水の工事をしたりとかですね、河川の改修をしたりとか、そういったものもあればですね、社会的な課題として今上がっている待機児童とかですね、学童が不足しているとか、そういったものに対して新しい施設を作ろうとかですね、老人ホームの建設とか、そういったものに充てる場合もあります。
まあ、なんとなく例えば太陽光発電だったら、まあ電気を売ったお金で収入があってそれで返せるかなと思うんですけど、治水とか言うとちょっとなんか誰からどうやってお金取るんだろうみたいな。
あ、それに関してはですね、まあ、治水とかは公共事業になるので、主に行うのは公共自治体になります。で、発行して買う人というのは大体法人が多いんですけれども、地元で何か災害が起きたら自分たちの事業にとってもマイナスになりますし、その事業の発展性とかですね、そういったもののリスクを軽減したいというような考えもあってですね、自治体のその SDGs 債を購入するというモチベーションにもなっていると聞いています。
じゃあ、まあその自治体の場合は究極的には納税者のお金でやる、
はい、
まあ、要するに普段自治体がやってる活動の一部を将来的には最終的にはその税金で返すのかもしれないですけど、うん、ひとまずその SDGs 債という形で債券を発行してお金を集めようじゃないかという、そういうこと
ですか？そういうことですね、はい、
で今回トキとかコウノトリの保護というのもその SDGs 債の対象になるという、これはどういうことなのかちょっと説明していただけますか？
は
い、
これはですね、生物多様性というのがですね、テーマになっているんですけれども、この地球環境の保護に資するような事業というのにいくつか当てはまるものがありまして、で先ほど伝えたような太陽光発電であったりとかですね、災害の激甚化とか、そういったものの一つにですね、この地域のですね、生物の多様性を守るための環境づくりに充てる事業というのが、この発行する際にですね、調達できる資金使途の事業に組み込まれていまして、で最近そういったですね、生物とか動物を増やすとかですね、環境を守ろうというような事業に充当する自治体が結構増えています。
共同通信キクリポ。
例えばどんなところがあるんですか？
例えばですね、石川県が今年の2月に発行した債券ではですね、トキですね、今ですね、野生復帰というのを目指しているんですけれども、一旦日本で絶滅をしてしまってですね、で中国から送られてきた時を人工繁殖させまして、今飼育をしているんですけれども、数が増えてきたというところで、これを野生に放していこうという動きをしています。でそれをですね、また 野生としてこの地元に定着してもらおうというそういう活動なんですけれども、そういった活動のために餌場を作ったりとかですね、そのトキが住みやすい環境づくりのために当てるというような事業を盛り込んでいます。
すごい基本的なことで申し訳ないんですけど、トキっていうのはもともと石川県に野生のが住んでいたけど絶滅しちゃった、
絶滅してしまったと。
でそれを、まあ、中国から借りてきたトキをそこで繁殖させて再びその野生化したいという、そういう。
そうですね、本州で、最後に生息していたのが石川県で、日本全体で見ると新潟の佐渡でトキのプロジェクトも進んでいます。
トキってちなみに当然僕ら今の人たちは野生のを見たことは普通ないと思うんですけど、どんな鳥なんですか？
大型の鳥でですね、結構水田とか田んぼとかですね、そういったところのいろんなカエルとかですね、エビとかトンボとかそういったものをいろんなのを食べるんですけれども、そういうその水田周辺の捕食者といいますか、この生態系のピラミッドの頂点に立っている鳥でして、このトキが回復するということは、その下にあるような植物連鎖のその下の部分の生物もちゃんと回復してきているということがわかりますので、まあ、トキの回復、まあ、数が増えるというのは、その周辺の環境が良くなってきているということがわかる指標にもなるというふうに聞いています。
ただ単に可愛いからとかそういうことじゃなくて
ではなくてですね、まあ、実際トキ自体珍しいので、そのトキを見たいというので旅行に来たりとかですね、観光としても発展していくような資源にもなりますので、地域としても盛り上げていきたいというようなところです。
で石川県はトキの繁殖をお金の使い道の一つにした SDGs 祭というので、いくらぐらい集められたんですか？
は50億円を発行しまして、もうすぐに需要が満たされたというふうに聞いています。
じゃあ資金調達としては成功だったという。
もう大成功ですね。で石川県の担当者に話を聞いたところ、この発行自体はもう昨年のうちに発行することはアナウンスをしていたんですけれども、1月に能登の地震があってですね、その後に実際に発行しているんですけれども、地震の応援というような意味を込めて買いたいというような投資家からそういうようなメッセージも受け取ったというふうに聞いています。
これどういう人が買えるんですか？
この石川県に関しては法人向けというふうになっていてですね、買えるのは個人はちょっと買えないんですけれども、企業とかそういったところが対象になります。
法人向けっていうと一口いくらからとか。
一口1億円からですね。
お、結構まとまった額ちなみに利率とかはどんな感じなんですか？
利率はですね、5年の年限なので、支払ったら5年後に償還されるという商品で、この時で 0.378% というふうな利率がついています。
じゃあまあ一般的に言ってその定期預金みたいなのよりはずっといい。
そうですね、定期預金今大手の銀行で 0.025 とかでしたでしょうか、なのでそれに比べればいいんですけれども、
10倍以上の
10倍以上、まあ、ただこちら金融商品ですので、まあ、5年よりも先に必要になったので手元に戻したいというふうになったら、債券の価格というのは日々マーケットで変動しているので、実際に支払った額よりも目減りしてしまうようなリスクはあります。
なるほど、なるほど。まあ、ただ貸す相手が県とか自治体ならば金融商品とはいえ、そんなにその返ってこないリスクみたいなのは、まあ、あんまり考えなくていいという。
そうですね、かなり安定的な商品だと思います。
これその個人がですね SDGs 祭というのを買って何かそういう活動を応援したいなみたいな時に、個人でも買えるものってあるんですか？
あります。過去にも発行されてる例はあってですね、例えば埼玉県が発行していますね、昨年の8月で、北九州市も発行しているのを個人向けに買うことができました。
へえ、埼玉県とか北九州市とかで例があると、はい、これ普通の営利企業が SDGs サイト銘打って債券を発行することってのもあるんですかね？
あります。
へえ、一般的にその地方自治体の出す債券、地方債だと、これは普通の地方債と比べて何か商品性の違いってあるんですか？
商品性の違いとしては、一般的に出す債券、地方債と SDGs 債を比べた時に、利回りですね、投資家が受け取る利子というので、 この SDGs 債の方が若干利回りが低くなる傾向があります。
へえ、それはなんでなんですかね。
これはですね、債券の利回りがどうやって決まるのかというところに関係するんですけれども、この債券の利回りというのは、まあ、国債10年利回りという長期金利をベースにですね考えられて、でその後にですね証券会社の方でだいたいこのこういう債券発行されるんですけれども買いたい投資家さんいますかねみたいな感じで事前に調査を行ってですねどれぐらいの需要があるかを調査した上で利回りが決まります。それでですね投資家の需要が高いものに関しては利回りは低くなるということになりますので、 SDGs 債というのは一般の債券地方債よりも需要が高いので利回りとしては低くなる傾向が今は見られます、
うん、へえ、利回りのいいものっていうよりも、まあ、そういう環境保護とかそういうものを応援したいという気持ちで SDGs 債の方が買いたいという人が多いというそういうことなんですか。
その通りです。実際応援したいっていう本当に思って買う企業も多いと思いますし、実際に購入をしたらですね自治体のホームページで投資表明という形でどういった企業とかですね機関が買ったのかという一覧を見ることができるんですけれども、それに乗るということがかなり大きな意味があるというふうに聞いています。
じゃあそのお金を出した企業側も、まあ、一種の宣伝になると。
その通りですね。
はあ、自分たちは SDGs を応援してますと。
はい。
で、堂々とバッジをつけられるという、そういうことなんですかね。
そうですね。
へえ。いや、非常に今の債券の価格の決まり方とかは、さすが経済部の記者だなという感じで、ちょっと、まあ私も経済部なんですけど、ちょっと感心しましたけれども、なるほど、そういうことなんですね。ただこれ最近 SDGs っていうと、まあもちろん書いてあることはなかなか立派というかね、誰も反対できないようなことだと思うんですけど、一方でそのグリーンウォッシュとかグリーンウォッシングと言われる極端な話、いろんな色のバッジさえつけてればなんかこういいことしてるみたいな、あるいはまあもしかしたらその SDGs 債を買ってる企業も、まあ銀行に預けとくよりは得だから買ったけど、実はその一方で環境に良くないことをたくさんしてるとかね、うん、なんかそういうこう単なる免罪符にこの SDGs 債がなっちゃうんじゃないかみたいな、まあ、いわゆるそのグリーンウォッシュというそのグリーンなふりをして実はあまり良くないこともたくさんやるみたいな、うん、はい、そんな懸念も言われてるように思いますけど、小鹿さん取材してそこら辺はどう思いましたか。
そうですね、実際グリーンウォッシュ自体ですね、まあ、見せかけのサステナブルとか言われますけれども、こういった懸念っていうのはやっぱり常にあるんじゃないかというふうに思っていまして、でただですね今回取材をした SDGs 債に関して言うとですね、ここで言うグリーンウォッシュというと、この発行する自治体がですねこの調達した資金を実際にはこの地球環境とは全く関係のない事業に当てたりとかですね、ないしは実際にこういう事業に使いますよって言ってるその事業自体があんまり地球環境に良くないとかですね、そういったような懸念っていうのがこういうグリーンウォッシュに当たるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、そうならないための工夫というのもいくつかなされていまして、まずですねこの SDGs 債を発行するにあたってですね、実際種類債券の種類によってですねガイドラインのようなものが定められていまして、この資金使途だとか効果だとかすごく厳密に審査を受ける必要があります。
それは誰が審査するんですか。
これはですね第三者機関の評価機関なんですけれども、うん、債券の発行をする自治体からですねこういう事業に当てますというのを聞きながらですね一個ずつ審査をして、でこれはちゃんと環境問題に資するものであるということを審査をして、でそれを評価付けをしてその上で発行されるというものなので、
これは SDGs 債を名乗って良いとか、こんなものは SDGs 債ではないとか、そういう判定をする人たちがいるということですか。
は
い、
そうなんです。
へえ。
で、実際自治体のですね、そういう SDGs 債に取り組んだ職員の方に話を聞くと、一般の債券よりもやはりそういう手続きとか何度もやり取りをしないといけなかったりとかですね、うん、評価機関にその評価をもらうためにお金もかかりますし、時間もかかりますし、そういう生半可な覚悟で記載できるようなものではないというようなお話もありました。
へ なるほど。そういう目的外に使われたり、 SDGs を名乗ってるけどあんまりエコじゃないとか、そういうのを防ぐような仕組みはちゃんとあるということですね。
そうですね。で、実際に調達した資金を何に使ったのかというようなものをレポーティングをするというのも推奨されていまして、で、この実際に使った資金の内訳とかですね、で、それによってどういう効果が得られたかというものも、後からちゃんと見ることができますので、投資家によっては自分の提供した資金がどういったものに使われたのかというの気になる人多いと思うので、そこちゃんと追跡するような、そういうような仕組みもちゃんと整えられていて、まあ、うまくできてるんだなというふうに思いました。
越川さん、これ取材してみて自分でも SDGs 祭って買ってみたくなりました？あるいはもう買いました？
まだ買ってないんですけども、今ニーサとか言われ新ニーサとか始まってですね、資産運用の機運ってすごく高まってるなと思っていて、私自身ももうちょっと資産運用の知識つけないとなと思っているところなんですけれども、まあ、いろんな金融商品がある中で自分のお金をどのように使うかっていうふうに考えた時に、地球環境に資するようなもの、そういう貢献ができるのであれば、すごく魅力的な商品だなというふうには感じました。
なるほど。自分のお金を、まあ、ただ銀行に預けとくだけじゃなくて、どうやって、まあ、少しでも社会の役に、
そうですね、はい、
立つように使えるかとか、そういう中で、まあ、一つの選択肢になるんじゃないかと、
はい、思いますね。
なるほど。残念ながらそろそろお時間です。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします。 YouTube でも配信しています。フォローやチャンネル登録をいただくことで番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。最後はお願いばっかりになってしまいましたが、今回は4月22日のアースデーにちなんで SDGs 祭について経済部の越川喜恵記者にお話を伺いました。越川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきや、キクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。